おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
映画、Pay It Forward、次に回せというこの映画の話をしております。アメリカの福ちゃんでありますところの、
ハーレイ・ジョエル・オスメント。
はい。この人が主役している映画でありまして、一人の人が世界を変えることができるかどうかの実験。それは、一人の人が三人の人に、優しいこと、いいことの贈り物をする。そうすると、受け取った三人がまた次の三人にという、そんな風にして、贈り物を次に回すことで、世界は平和になるのではないかという、少年が考え出した社会科の宿題、それに挑むという。一つは、食うに困ってるメキシコの青年を救うこと、食事を与えること、寝床を与えること。まあ、メキシカンの男は途中で、まあ、役中にまた戻ったりするんですが、それでも、少年からもらった贈り物が忘れられずに、トレバーが知らないところで自殺する白人女性を助けたりはしてるんでありますね。そして、アル中のお母さんに立派な男性を見つけてあげること。自分のクラスの受け持ちのシモネット先生を紹介する。そして、12歳、中学生になるトレバーを祝って、ケーキを用意して、ということで、賑わっている。ちょうどその時に、ロスで車をもらったということから、この次に回せ運動を記事にしたいという、新聞記者がインタビューに来るんですよ。
はい。
そして、君のことを全米に紹介するから、君の運動がもっともっと世界中に広がるようにとするんでありますが、帰り道のことをトレバーは自分が果たしてない三つ目の親切を目撃する。それはいじめられっ子にいじめられてる子を目撃するんです。彼は三つ目を完成させたくていじめっ子の間に飛び込んで反撃に転じるんですね。まあ、いじめっ子もどうしようもありませんな。少年の曲がった子でありますから、この子がナイフを出して、なんとトレバーを刺し貫く。そしてお母さんの慟哭とシモネット先生の絶望的な顔の中で、トレバーは息を引き取り、あの新聞記者も厳しい現実に視線を落とすんであります。贈り物は届かなかった、はい、その後覚えてないだろう。
忘れました。悲しいお話でしたっけ。そんなに、
そうなんだ、正しいと思う、
はい、
これね、ちょっとね、近内さん、ゆうたさん、この本の著者、
はい、
世界は贈与でできているお書きになった方は、贈与というものを完成させるためには核のごとく悲劇で終わらなければならない。ほら、賢治公演と同じよ。送る初めての人、始まりの人は死ななければ成立しないっていうことを強調してらっしゃるんだ。そういうことなんだけども、カナの直感が正しくて、少年トレバーはナイフに刺されて死んでしまうんだけど、それが映画では完璧な悲劇に終わってないのよ。激しく泣くお母さんと絶望のトレバー先生、その時にふっと表を見る。そしたら、小さな丘の上のトレバーの家の幾百幾千のろうそく、涙が出てきた、ろうそくの火を持った誰かから親切を送られた人たちが巡礼のように上がってくる。それでゆっくりカメラが引くんだけど、引けば引くほどろうそくを持った人々の明かりが満ちる潮のごとくトレバーの死を悼んで囲んでいる。
いい映画じゃないですか。
そのろうそくの小さな火の中にもう間違いなく、あのメキシカンがいますよ、あの黒人がいますよ、アメリカ社会の中でゴミのように扱われている人々がトレバーから広がった贈り物を受け取って明かりを持ち円を描くのですというラストシーン。それを暗いと思うか明るいと思うかなんだ。おそらく監督はそこに贈り主が消えた瞬間に急速にそれは強さとなって現れる。つまり、一番最初お話しした宮沢賢治の賢治公演林のあの物語。賢治が死んだ後、育つ杉の木。 それが、返礼として人々に贈られ、贈り物が我々の物語になるという。贈与というものはそのようにして完成するのですという。
はい。
で、この贈与を始めた者は死ななければならないというのを、近内さんは、解いていらっしゃるんですが、ごめんなさいね。近内さんのね、哲学の理論がね、何言ってかわかんない。それは、別に死ななければならないというような結びではなくて、
はい、
贈り主は、贈り物をもらった人が、あの人はって探したときに、後ろ姿でなければならないというのが、つまり、知られないっていうことが大事なんじゃないかな。
はい。
それが贈り物を完成させるという、これじゃないかなと思ったりなんかしてね。献寿講演林と、それからペイフォワード。いかに締めくくるか。こう、ご期待。